モバイルアップデート。
はい、じゃあ最後のパートとして、まあ、その話すスピーカーっていう人と、うん、まあ、聞く聴衆オーディエンスの関係が、まあ、クラブハウスは他の配信系とか、まあ、今撮ってるポッドキャストとかと違ってるところが新しいよねっていう話についていこうかなと思うんですけれども、
はい、
うん、
まあ、その辺が結構変わってるなと思ってまして、うん、3タイプに分けて説明しようと思いますと、
はい、
まず1タイプ目がレコーディングですね。完成した作品っていうものを出す形式のコンテンツ、例えば動画とか、
うん、
ポッドキャスト、
まあ、これですね、
うん、っていう構造と、2個目が生配信系のコンテンツ、
うん、
まあ、分かりやすい例で言うと YouTube ライブとか、まあ、ニコ生とかもそうかな、
うん、
っていう部分で、最後は今回の目玉の部分になるクラブハウスの構造ですね、
うん、
をそれぞれちょっと見ていこうと思いますと、でまずレコーディング系のコンテンツに関しては、うん、まあ、スピーカーとオーディエンスっていう構造がもちろんあるんですけども、
うん、
まず一番大きな他のコンテンツとの違いとしては、うん、非同期コミュニケーションであるというところですね、
うん、
まあ、完成された作品が届いてそれに対して時間がずれる形でユーザーがコメントをしていくという感じですね、
はい、そうですね、
うん、でかつスピーカーとオーディエンスっていう部分はエクスクルーシブな関係になっているというか、
うん、
包括されてないような感じになっている、
うん、
かつ、コミュニケーションに関してもスピーカー側からオーディエンスに対して作品が流れるという一方通行と、うん、オーディエンス側からスピーカー側に、コメントが流れるという一方通行しかないような感じですね、
うん、そうね、
っていう特徴がありますと、
うん、
じゃあ一方でこういったレコーディング系と対比されるコンテンツとして今まであったのが生配信系の YouTube ライブとかニコ生配信ですと、
うんうん、
これの特徴としてはやっぱりその同期コミュニケーションであるという点ですね、うん、かつ、そうなんで、まあ、同期コミュニケーションゆえに双方向のコミュニケーションが発生し得る。例えばスピーカーに対してオーディエンスがコメントをその場でしてそれを拾ってスピーカーが読むとかっていうのが結構生配信とかだとあるかなと思うんですけども、
ま
あ、
そうね、
うん、
17とかも
そうです、うん、だけど1個、クラブハウスとの違いとしては、
うん、
あくまでコメントですね、うん、を、全てユーザーが流すだけなので、
うん、
まあ、実際に話すことはできないという部分もそうだし、
うん、
かつスピーカー側が享受する情報というのかな、
うんうん、
受信する情報という部分の選択ができないという感じですね、
うん、
どういうことかっていうとオーディエンスは好き勝手つぶやく、
まあ、そうコメントあれるよ、
そうコメントあれるからスピーカーは嫌なコメント見ながら、うん、もうコメントを選択する手間があるような感じ、
うん、
けど直接は話せないみたいな構造でしたと、
うん、
これをクラブハウスがどう変えたかっていうと、
うん、
まあ、根本的な、コミュニケーションの仕方としてはやっぱ同期コミュニケーションであるという部分はもちろんありますが、
うん、
スピーカーとオーディエンスっていうのが行き来できるようになった、
うん、
相互に。
これね、さっきもやったけど体験としてなんか新しいね、
うんうんうんうん、オーディエンスに上げたり
いいですかっていう感じで、
ただ一方で、
うん、
主導権っていうのかな、
うん、
っていうのはもちろんスピーカーが持ってるっていうのが一番面白いところ。
そうだね、さっき普通に下げたもんね、
うん、っていうのができる部分があったりしますと、
うんうん、
でかつこのアプリの場合は引き算の美学っていうふうには言われてるんですけども、
うんうん、
コメント機能とか一切ないと。発言したい場合は手を挙げてくださいみたいな感じで、
そうだよね、しゃべるしかない。
そうそうそう、あとそのスラックとかあとズームとかでも、
うん、
リアクションあるとは思うんですけども、
うんうん、
リアクション機能もないと、
うん、
まあ、一部その海外のコミュニティとかだと、
うん、
スピーカーが話したくないんだけど反応したい場合は、うん、ミュートボタンをタップすると、
うんうん、
そうすると拍手になるみたいな、
うん、
っていう文化がまああったりするんですけど、
うん、
基本的にスピーカーっていうのは情報を自分で選択できるというか、まあ、もうそもそもシャットダウンしてるし、
うん、
かつ全部の主導権がスピーカーに寄ってるような感じになってます、
うん、でもすごいよね。なんかさ、このもうちょっと本当のカンファレンスとかあったらさ、
うん、
まあお客さんがつまんなそうにしてる顔とかさ、
はい、
笑い声とかさ、
はい、
そういうの可視化されて、あ、これはウケるんだっていうの分かってる
んです
けど、今まさにこうクラブハウスしながら話してますけど、どの部分の話が面白いのかっていうのをこう受け取れないっていうのは、なんかもうちょっとそういう機能あってもいいかなって話しながら思ったけど、どうなんだろう。
まあでもそこがあると、うん、結局その話しにくくなっちゃう部
分もある、まあ、っていうことが、うん、まあ、そんな、なるほどね。
かつ、うん、あの一個面白い点としては、うん、Leave Quietly っていうボタンがありまして、
うんうんうん、
これを押すと、あの何もスピーカー側に、
うん、
まあ一応 UI 上では見えるんですけど、
うん、
サウンドとかなく勝手に出てくことができるんですよ、
電話
から。からスピーカーっていうのは何も気にせずに自分の話したいことを反応を気にせずに話せるみたいな。
うん、まあ確かにそうだな、そうだね。話してるこうなんか拍手とかバーっとくるような UI だと、
うん、
あ、こういう系の話そのままもうちょっと続けた方がいいのかなとか思いながらね、やっちゃう。
そうそうそう。
確かに。
ちょっと後ほど触れる部分でもあるんですけど、うんうん、やっぱこのクラブハウスの根本的構造としては、うん、インフルエンスがすでにある人間が、うん、さらにそのインフルエンスを強固にするとか、うん、エンゲージメントを強固にするみたいな使い方っていうのが今後はまあ増えていくんじゃないかなとは思ってますと、
うん、
はい。まあそれは置いておいて、今回クラブハウスの話に戻りまして、うん、もう一個 UI の方に組み込まれている面白さとしては、うん、オーディエンスですね、うん、の表示の仕方がすごいオフライン要素を盛り込んでいる、かつステータスをくすぐるような設計になってます
と、ね、うん、聞いたわこれ、
うん、どういうことかっていうと、オーディエンス、UI ですね、アプリの UI が3段に分かれてます、
うん、
1段目がスピーカーです ね、
そうね、
ここはいわゆるステージっていうふうに呼ばれてるような場所ですと、
はいはいはい、
で2段目と3段目があるんですけど、どちらもオーディエンスなんですよ、
うん、
だけど決定的な違い何かっていうと、うん、2段目はフォロードバイザスピーカーって書いてあって、うんうんうん、スピーカーにフォローされてる人が表示されますと、
うんうん、
3段目は何の関係もない野良の人、
うん、
これってあのオーディエンス特にそのフォローされてるオーディエンスにとってはすごい気持ちいい体験じゃないですか。
そうね、だし喋ってる側が有名であればあるほどとか、そういうとこあるよな。
要はそのオフラインのカンファレンスとかライブとかもそうだと思うんですけど、VIP、うん、席みたいな感じに近くって、
私関係者、
そうそう最前列ですみたいな、うん、でしかも入ってきた順番なんですよね、うん、クラブハウスに入ってきた順番じゃなくって、ルームに入ってきた順番が固定化されてずっと表示されてるんですよ。
本当文字通り最前列、
そう、早く来て早く聞いてましたみたいな状況が作れて、
うん、
でそこがしかも視覚的に、フォローされてる人とフォローされてない人で分かれるから、うん、ますますくすぐる設計になってると。
いやすげえよ
っていう感じで、まあその有名人とその取り巻きの部分の関係がさらに強固になるし、うん、それを見て喜ぶ一般人みたいな構想が結構できてて、
うん、
なんかそのまあ
いやでも本当さ今までの話でもそうですけど、やっぱまあ、うんうん、友とかもそうだしさ、こう、承認欲求のくすぐり方がすごい、
いやー、うまい、うまい。
うん、
会わない人もいっぱいいると思いますよ、
これは。そうだね。なんか、Twitter とか Facebook の承認欲求、なんか、ある種もうなんか、慣れた感じはあるというか、今更 Twitter は、まあ、少なくとも僕自身は、承認欲求のためにもうやってもいいんだけど、
やないですよね。
うん、でも、クラブハウスはすごい。
それをくすぐる設計になってる
感じがある。すごい。
あとまあそこの部分の体験もそうなんですけども、うん、まあ、たくさん人が参加しているようなルームだとまさにカンファレンス状態になっていて、どういうことかっていうと、一緒に隣に表示されてる人とか、
うん、
先に入ってる人とかを見て、うん、あこの人知り合いだとか、
はいはいはい、
隣に入ってる人と自分、ね、個人ルームを作ってみるみたいな部分の動きっていうのができるようになっているのが、
うんうん、
まさにそのオフラインでの動きっていうのをオンラインに置き換えた部分の素晴らしい UI 設計だなっていうのを考えておりますね。
うん、いやそうだね。これってさ、なんか直近でこのルームに入っていた人とかが分かったりするの？ルームの履歴みたいな相手の、そこは分かんないな。
あー、それで言うと、うんうん、そこは見れないんですけど、
うんうん、
誰がどこにいるか全部見れる、見れるようになってる。
誰どこにいる
か、例えば、うん、今このルーム見てるんですけど、うんうん、僕のフォロワーとかだと、うん、何分前にログインしたかまあ分かるのはいいとして、はいはい、他の人がどのルームにいるかっていうの
が、あ、それって分かるんだ。あー、なんかそれはいいよ。そのさ、カンファレンスとかもライブ的にさ、例えば超でかい有名人の、うん、わかんないけど、なんか、アジカンのウォッチがなんか来てるライブに、
はい、
ライブルームにいました、はい。で、なんかその後に、それに参加してるっていうのがお互い分かって、はいはい、なんかアジカンの
感想を言い合うルーム、
アルバム2枚目の感想だけを言い合うルームみたいなのを作って、うん、さっきの入ってましたみたいに言って。
いや、まさにそれ、ツイッターで、言えてみようだったのが、うん、野外フェスなんですよこれ。
そうだね、うん、そうだね、う
ん、スケジュールタイムテーブルとか、まあ、決まってるものもありつつ、うん、はいはい、ここでしか見れないライブがあって、
うん、
そこをぞろぞろみんなで行ったりして、そうそう、次どこ見るみたいな感じで、終わった後はそれに関して話すみたいな体験っていうのがまさにアプリ上で設計されていて、
いやーすごい、
これ確かにコロナ流行るよなって、
流行りそう、
うんうん、っていうのがあったりしますね、
うんうんうん、
はい、っていうのがまずその構造的な部分の比較なんですけども、うん、じゃあこれ踏まえた上でどういった特徴があるのかっていうのをちょっとマトリックスを使って整理しようと思いますと、
はい、
軸は2つあって、1つ目がコミュニケーションが同期か非同期かっていう部分の軸、
うん、
これが横軸ですね、
うん、
で縦軸が、そのコミュニティというのがソーシャルかクローズドかっていう部分ですね、
うん、
でソーシャルクローズに関してはソーシャルはそのパブリックに全部公開してるっていう状態と、うん、クローズドに関しては DM みたいな感じ、
うん、
プライベートルームみたいな感じのイメージで考えてもらえればいいと思ってますと、 で、それぞれの今紹介した3つのコンテンツっていうのをどこにプロットできるかっていうと、まずレコーディング系ですね、ポッドキャストとか動画に関してはもちろん非同期コミュニケーションかつソーシャル、基本ソーシャルなので、左上の証言に行きますと、で次に生配信系ですね、 YouTube ライブとかに関しては同期かつソーシャル、基本ソーシャルじゃないですか。
まあそうね、多分限定ライブとかもあるけど、まあ基本は公開してる、
ってなると右上になりますと、じゃあクラブハウスどうなるかっていうと、これがクラブハウスのルームの設計に、寄与している部分なんですけども、パブリックルーム、ソーシャルルーム、プライベートルームかな、ちょっと名前があやふやですけど3つありますと、プライベートルームはフォロー非フォロー関係なく全員入れるルーム、で、ソーシャルルームに関しては自分の知り合いのみが入ってこれるルーム、で最後は自分が選択した人しか入れないルームっていう3つがあります。なのでこの証言で言うと、同期かつソーシャルからクローズまで全部網羅してるみたいな感じの証言になっていて、これがまあ結構その利用のユースケースが広がる要因でもあるし、ユーザー数が増える要因でもあるのかなっていう気はしては
そうだよね。だからなんかさ、こうユースケース的にさ、まあこうみんなに対してさ発信したいっていう、わかんない、テキストが今ツイッターがその役割を担っているような部分とかを、まあもちろん担っている部分もあるし、なんかそのクローズドでさ、しかもプライベートな、あれだよね、自分の友達だけを集めて他の人が入ってこえない、音のチャットもできるわけでしょ。っていう、なんかその、LINE のこう、まあ、LINE グループの音声版みたいなところとかも、ユースケースとして使えるから、なんか後者があることによって、割と、なんて言うんだろうな、こう、レートマジョリティって言い方じゃないけど、なんかね、こう、普段そんなに Twitter、Facebook、インスタとかはアクティブじゃない人でも、LINE はまあ使うじゃん。だから、なんかそういう人たちも、もしかしたら取り込めんじゃないかなっていう感じはして、
そこむちゃくちゃポテンシャルありますよ ね、
うん、
でじゃあこの証言の中でも、どの部分がそのスピーカーとオーディエンスの間のエンゲージメントつながりが強くなるかっていう部分をランク付けしていくと、結構そのなんでクラブハウスにハマるかっていう部分が明確になるかなと思っていて、一番でかいのがやっぱり同期かつクローズドの部分だと思うんですね、でここを押さえてるのって今クラブハウスだけなんで、まあ、圧倒的にここがやっぱエンゲージメント高いじゃないですか。で次に高いのは、まあ、ソーシャルルームとかもあるような感じでかつ同期の部分なので、まあ、クラブハウスのソーシャルルームと、まあ、パブリックルームですかね、がかなり高くなりますと、でその次っていうのがまあ生配信系になって、最後がやっぱポッドキャストとかになるので、この辺のやっぱそのエンゲージメントの強さで定着率っても変わってくると思うし、かつ利用シーンっていうのも結構分かれてくると思います。
そうだね。なるほどな。なんかすごいな。調べれば調べるほど滞在時間長くなるのに納得がめっちゃあるっていうか。
そうそうそう。で、これを整理した上で、現状のその各種サービスのエンゲージメント度数っていうのかな、がプロットされてるデータがありますと、まあ、アプリ関係のデータを提供してるアップトピアさんっていうところが出してるチャートなんですけども、これもマトリックスですね、横軸の方にフリー研修オブエンゲージメント、セッションパー DAU ですね、まあ1日の中で何回起動するかっていう部分の、まあ、今回起動というよりエンゲージメントなので、そのアプリごとのエンゲージメントの回数を取って、縦軸の方にデプスオブエンゲージメント、ミニッツパーセッションなので、まあ、セッションあたり何分ぐらい使うかっていう部分も取ってますと。
はい、デュレーションの話を。
そうです、そうです。なので、右上に行くほど、どんどんそのエンゲージメント度数が高い。例えば、ここに書いてない、あ、書いてあるか。まあ、コールオブデューティーとか分かりやすくって、1回あたりのセッションは短い、あ、1回あたりのセッションは長いけども、その分、まあ、回数はそこそこになるみたいな。
まあ、そうだね。ただ、コールオブデューティーはゲームだっけ？
ゲーム、
そうですね。
逆にマイクラとかってセッションも長くなるし、デプスオブエンゲージメント、時間とかもむちゃくちゃ長くなるみたいな感じになってる。逆にツイッターとかの場合は、まあ回数は結構そこそこ多くなるんだけど、1回あたりってすぐ終わるじゃないですか。
まあそうね、さっと見てまた閉じて。
そう、はいはい、だからまあ左下に近くなるみたいなエンゲージメントになるんですけど、これをじゃあクラブハウスに置き換えてみてどうなるかっていうと、まず先ほど話したその外的トリガー、プッシュ通知むちゃくちゃ多いじゃないですか、かつ内的トリガーのフォーモの話もあるので、そもそもフリー検証エンゲージメントが異常に高くなると。
高そう。
むちゃくちゃ高くなる。でかつ1回入っちゃうとスケジュール設定とかもないし、だらだら続くので話が、 結果としてデプスオブエンゲージメントもむちゃくちゃ長くなると。
いやー、私やっぱ音声のさ強いところってさ、ながらがけできるってできるじゃないですか。ただそこでね、嫌でも長くなるよね。
そう、うん、ってなると結果として右上に行くんですよ、
うん。
結構それってもう証拠として現れてて、ディスコードが右上にいるんですよ、すでに。
ディスコードつなぎっぱなするもん
ね。そう、あるじゃないですか。ツイッチとかも右上か右下ぐらいにいるので、
はいはいはい、
って考えると、現状のこのクラブハウスの設計を考えると、どんどん右上行くよねみたいな感じ。
いやー、本当そうだね。私なんか箇所分としてさ、もちろんこう Facebook、Twitter とかと競合する部分もあるけど、並走もできるわけ
です。できるできる。
っていうことだよね。
まさにとか、そこをクラブハウス実は推奨してて、
あ、そうなんだ。
ガイドライン上で話聞きながら他のことやりなって書いて
ます。そうなんだ。いやー、なんかそこ恐ろしいね。だからさ、そこのFacebook、Twitter とかさ、みたいなメジャー SNS と同じアクティブに使う人たちの箇所分も奪いつつ、
うん、
まあそのながら聞き的なさ、Spotify とかさ、
うん、
ラジコとかの側もさ、奪っていくわけじゃないですか。多分僕使うとしたらそっちの方が多くなっちゃうかなと思うんですけど。
そうですね、そうですね。
すごいな。
なんかそう。Twitter とか Facebook は共存しながら向こうからトラフィック奪うってやり方で、Spotify とかに関しては奪うだけっていう状況で、
そうだね。
えげつねえなっていう。
いやー、なんか、すごいサービスですよ。
久々にこんな面白いサービス見た。あんま使わないけど。
使わないけど。
はい、じゃあ今までですね、この3つのコンテンツですね、の中でどういったか、どういった設計思想によってクラブハウスが際立ってるかの話をしてきたんですけども、
はい、
実際にアプリマーケティング運用する我々として、
まあ事業
者ね、どういった形でこのアプリを使っていけるかなっていうところの今後のユースケースをちょっと考えていきたいと思いますと、
はい、
何個かありまして、6個ぐらいあるのかな、ちょっと順番に行こうと思いますと、まず、ウィークリーの番組というか固定化した番組としての利用の方法があると思ってますと、
はい、
どういうことかっていうと、まあ、今は結構そのスタートアップ界隈とかアーリーアダプターのところで、まあ、もう箇所分時間全部奪う勢いで使われてると思うんですけども、そうじゃなくって多分今後落ち着いてくると、結局その視聴者と、あとスピーカーという部分がある程度固定化されていくことが予想されますと、なのでこの日のこの時間帯はこの番組を聞くみたいな、っていう部分の習慣化が結構定着するかなと思っていますと。
そうね、なんかどういう、まあでも結構さ EC とかだとさ、毎週水曜日19時からインスタライブやります
って言った
りするから、まあそれの代替なのか
映像
の
どっちかという
の
か、でも実際その辺を始められてるのもいて、我らが大先輩、勝手に先輩と呼んでるだけだけどオフトピックさんがすでに週次の番組を始めていて、スリアルトークっていう番組ですね、を始めたりしてるので、まあ、その辺の使い分けというか、部分がどんどん広まっていくんじゃないかなというところはあったりします。
オフトピックさんさ、なんかそれぞれの SNS の特性を生かした発信めっちゃうまくない？
うまい、
ね、
うまい。
インスタとかもやってるよね。
うまい。
いや、すげえ。はい。
はい、っていうのがまず1個目ですと、
うん、
で2個目がちょっと幅広くはなるんですけども、エンタメ領域で結構使えるかなっていうのがあります、
まあ、使えるだろう、まあ、
例えばお笑いとか、
うん、
アイドルとか歌手とかっていう部分があると思っていて、まあ、今までのこの生配信とかの場合とかって結局一緒に話すことはできなかったというか、まあ、結局その顔が映ってるしその辺のインフラもなかったので、好きな歌手とか好きなアイドルとかに直接会うことはできなかったんですね、それがクラブハウスを使うと音だけの世界なので、簡単にスピーカーに上げることもできるし、その決定権っていうのもスピーカーが持ってるっていう主従関係があるので、簡単にそのスピーカーが話したい人とか話してあげたい人と一緒に、をステージに上げて話すことができるんですね、でこの辺ってもうすでに結構海外とかだと流行り出していて、
はい、
どういうことかっていうと、さっき話したようにスピーカーの部分ってステージなんですよ、
うん、
でオーディエンスの部分はオーディエンス席なんですよね、で上げスピーカーに上げるとオーディエンスを、その時にスピーカーが何て言うかっていうと Welcome to the stage って言うんですよ、ステージにようこそって言うんですよね。まさにここの言葉に設計思想が表れてると思っていて、こういった感じでそのなんだろう、今だと多分アイドルの握手会とかないと思うけど、そういう部分を代替するとか、お笑いの一発芸を、ネタを要望するとか。
まあそうね、生配信との住み分けが微妙になってくるけど、まあ声でこういけるやつとか全然クラブハウスの方が良さそうですね、
あのドラゴンボール芸人のアイデンティティさんとか、これめっちゃ使うんじゃないかなって気はしてますけどね、
はいはいはい、 まあだしね、ちゃんとこう、なんだろう、オールナイトニッポンの枠とかまで持ってる内容の芸人さんとか気軽に来
たりとか。あ、そうそうそうそう。
そうね。まあ、あと、ね、やっぱり、ね、ああいう番組になっちゃうと、なかなかちゃんと構成も作ってっていう感じだけど、うんうんうん、こうライブ感とかはね、この楽しめそうなのがいいですね、
はい、
芸人さん。実際なんか芸能人がさ、あれでしょ、こう、なんていうの、お互い知ってるけど、初めましてみたいなのがね、有名なこう、ルーム上とかで行われたりするんです
ね。ありますね、あり
ますね。すごい。
はい。っていう部分のエンタメ領域が2つ目と。
はい。
で、3つ目が、ちょっともう仕事関係の話になりますけども、うん、結構そのリクルーティングとか会社の説明会とかでは使いやすいなと思っていて。
そうね、採用聞きそう。
まあ、すでにもう、レイヤー X さんとか結構ゴリゴリやられてたのかな。
あ、うまそう
ね。やってたけど、
はい、
やっぱり、なんだかんだその、参加のハードルも高いし、かつやっぱ音声って親しみ感じるから、うん、会社の雰囲気すごいわかるじゃないですか。
そうだね。
こういう言葉遣いなんだとか、こういう風な声色で話してんだみたいな部分結構大事だと思っていて、
うん。そうね。
そこがしっかりクラブハウスだと気軽に誰でも入れるし、認知も広がるしみたいな感じで使いやすいので。
うん、そうね。なんか、まあだから採用っていうのはこうダイレクトリクルーティング的な文脈ももちろんあると思うんですよ。あ、狙ってる人オンラインになった、話しかけてみようっていうのももちろんあるし、なんかいわゆるこうスマート HR さんとか得意としてるこう透明性をさ、
はいはいはい、
PR するっていう意味での採用 PR、 絶対スマート HR ね、半年以内にオープン全社集会とかやると、
やるかな、
ね、めっちゃやりそうじゃないですか。
確かに確かに。
とか、まああとね、あのスクラブハウス自身がやってるタウンホールみたいなさ、
はいはいはい、
あのプロダクトアップデートをみんなに言って、あ、すごい思想のある会社なんだなっていうところとかを出すのもすごい使いますよね。
うんうんうんそれに関連して言うと、多分、うん、ユーザーコミュニティの使い方っていうのは絶対あると思う。
あるね。
でもすでにやられてます。
どこだっけ、
パブリック東京ですね。
パブリック東京さんな。
いやー、うまいっすよね。
森さんもすでに確かフォロワーさ、6000人とかいるね。
超いいな。
すげえな。
どういうことかっていうと、まあ自社のプロダクトを愛してくれてるコミュニティに対してアプローチをするって大事なんですけども、うんうんうん、そこの場っていうのをクラブハウス上でやっちゃうっていう部分があったりすると。
うんうんうん、
でもファブリック東京さんとかはスタンプのユーザー、うん、あのジーンズですね、
はいはいはい、
のスタンプがあるので、それのユーザーコミュニティをクラブハウス上でやるっていうのはあるので、
うんうんうんうん、
まあ SaaS でもできるとは思うけど、多分一番相性いいのは D2C 領域かなっていう気がしますかね。
まあ C 向けかな、
うん、
C ですね。 SaaS もできなくは全然ないと
思う、うん、逆に、まあ2B とかでもできそうな部分で言うと、うん、N1 とかグループインタビューとかっていうのは結構クラブハウス上でやりやすそうだなって話はしていて。
そうだね。
やっぱその、うん、今までのグループインタビューとかってお金払ってすごいちゃんと集めてやんなきゃいけなかったけど、
うん、
ぶっちゃけ別にクラブハウスのトピックに何十代のこういう人募集、ユーザーインタビューやりましょうみたいな話とか書いたら、多分入ってくるんですよね。
ね。集めやすそうだよね。本当に。
とか、あと、まあ、普通の、一般的な非ゲームの中でも、みんなが使うようなアプリ、例えばカレンダーとか、家計簿とかのアプリの場合とかだったら、ぶっちゃけその、属性、あんま関係ないじゃないですか、そこまで。で、場合はもう家計簿アプリに関して話しましょうとか書いて、募集すればいいと思うし、そういう感じでやると多分 N1 じゃないか、もうグループインタビューか、とかは、すんごいはかどると思うな。
そうだね。そのなんかこう、ルームにアテンションを集めるのがまあ大変そうな気がする。まあ、さっきのさ、キーワード対策じゃないけど、うん、だからなんかそこに金を払いたい人がすげえ増えそうな気がする。
確かに確かに
ね。それこそこう、このプロダクトのアイデアどう思いますとかのさ、ヒアリングとか壁打ちとかでもね、
すでにやってる。
あ、やってる。うん、
あの起業家の方たちがアイディア壁打ち会みたいなやってて、
そうだよね。いや、だしさ、なんかちょっと僕クラブハウス使ってないから、どれぐらいまでのその層にまで広がってるかちょっとわかんないですけど、まあいわゆるなんかこういう IT リテラシーの高い層とかに出すプロダクトとかあったら、
うん、
まあもともと Facebook 自体とか Twitter 自体でさ探せばよかったけど、うんうん、なんか本当にこうバーティカなんですよ。それこそ助立ちさんみたいなさ、
はいはいはい、
職人さんの話聞きたいけど直接つながりねえみたいな、もしクラブハウスとかで探せるんだったらめちゃめちゃいいな。
確かに、うん、
でもそれってユーザー側のメタデータがないとどう探すんだろうって感じだから、
そうですね、
結局ルーム側にアテンションを多分集めるしかなくて、うんうんうん、そうするとこのルームを何だろう、1時間2ドルで目立たせるとかそういうのが出てくるのか分かんないけど、
いやー多分ちゃんと対策はしてくると思いますけどね、そういうブラックハット的領域もクラブハウスでハックしようとしてくるのはいるだろうな。
私なんかね、そこはいやーでも本当マネタイズの方法とかいくらでもあるだろうな。
ある
ね、 こんだけ滞
在しますか。で言うと、まあ、今そのクリエイター向けのサブスクリプションとか、投げ銭機能とかみたいな部分は、今回のシリーズ B の調達で検討してるって話はしてましたけど、今思ったのは、それ聞いて思ったのは、Tinder がやってるスーパーブーストっていうのが、
あるね。
一定期間だけ露出量むっちゃ上がるみたいな。
そうそう
そう。クラブハウスあるな。
あるっしょ。
確かに。はい、で残りの部分としては、まあやっぱ結構オープンに話してくれる人もいるっていうことで、特に 2B の人とかの場合は他社の事例とかガンガン聞けるいい機会なんじゃないかなっていう気はしますね、やっぱその Twitter とか Facebook で DM がいきなり来て、これに関して教えてくださいって言って、反応する人いないと思うんですよ、ただこのクラブハウスであれば、一体他の関係性になるから、まあ、ある程度オープンに話しやすいっていう部分もあるので、結構この辺をヒアリングというか研究する上では、潜っていくのもありなのかなっていう気はしますね。ただまあ一方でどこまで話していいのかっていう部分の線引きがちゃんとしとかないとやばいので、その下分会社でやる場合は、運用ルールとかある程度ないと結構危なそうだな
って気がしますね。いやそうだしさ、なんかこうテキストじゃない分ね、Facebookとかツイッターよりもこう規定むずいというか、それこそ大企業が会社としてやるっていう風になったら相当難しい気がするな。
そのうちクラブハウス禁止とかになる。
いやなると思うよ。だってさ、しかも出現とかもアーカイブ残んないんだったらさ、いや私してないですよみたいなんでさ逃れたら、
確かに
から結構大企業のさ会社としてクラブハウスやっていいよっていうのは結構リスクある気がする。
なんかまあその辺のやっぱリテラシーとかも設計も大事だし、使う本人のリテラシーとかもやっぱこれは SNS なので重要になってくるかなっていう気がしますね。
そうだね。
はい、
はい、
で最後、まあ、我々としても使いたいなって部分としては、ウェビナーよりも軽いリード獲得のためのお悩み相談室みたいな部分の使い方は結構ありかなっていう気がしていて、
まあそうね、てかぶっちゃけ別にポッドキャストもそのためにやってるわけじゃないけど、まあなんかよりこう、まあ、リプロだったりなんかこうアプリマーケの軽い相談とかをまあなんかこう受けてもらえるための、まあ、口が一つできたって感じですかね。
そうですね、そうですね、なんかやっぱまあ、結局そこでつながった人っていうのも SNS とかでたどれるようになってるから、まあ、ある程度リード獲得っていう観点ではまあ寄与しそうだし、
まあ、実名制だし、
そうそうそう、基本実名制なんでその辺もいいのかなっていう気はしておりますね、
はい、
という感じでまあいろいろ話してきましたが、クラブハウスに関してはソーシャルとクローズド2個の面をちゃんと持ってるっていう部分がやっぱ強いので、いろいろな使い方をされていくかなと思いますが、まあ、ちゃんとそのポッドキャストとか生配信っていう部分と共存していく気がするので、今後ですね、まあ、ここから2ヶ月か3ヶ月くらいかな、である程度答え合わせが出るかなと思うので、ちょっとまた注目していこうと思います。
はい、はい、まあ話題のクラブハウスについていろいろお話はしましたけれども、そうだな、まあなんか Android ユーザーだから当事者として使ってないっていうのは大前提にありつつも、まあそのうち Android でも出るでしょうっていうのはもちろんあるし、なんか今はね盛り上がってるからみんなさ、こうなんだっけ、マストドンみたいに3ヶ月後には誰も使ってなくなるとかさ、まあそういうなんかいろいろね伝えるなんちゃらみたいな話とかあるけど、なんか個人的にはどうなんだろうな、まあ長い目で見てどうなっていくかなっていうのをやっぱちゃんとこう見たいなとは思うし、なんか結構新しい文化を作ってる感するサービスだなっていうのはめちゃめちゃ感じるじゃないですか、体験として。だからなんだろうな、まあ、本当に Facebook 実名制なのはみたいなのあったし、はい、なんか Twitter のこう、〇〇 now みたいなさ、なんとかもうなんか、今や Twitter 当たり前っちゃ当たり前じゃないですか。だから、なんかこういう声でね、同期的につながって、誰でも、こう、わかんないけど、それこそ今だとうちの母ちゃんとか多分 Twitter のアカウントとか持ってるぐらいだから、なんかこう、3年後とかになったら、まあ、本当に、なんか LINE とかまでは行かないですけど、クラブハウスやってるのとかわかんないけど、実家での会話はクラブハウス経由になるとかっていうとかもあるのかなって、なんかその文化に慣れるのかどうかっていうところは結構見ものな感じはしますよね。
ちょうどあのいろんなサービス、ソーシャルネットワークサービスがどういうふうに言われてたかっていうのを、示した画像とかあるんですけど、例えば1995年段階とかだと、インターネットなんかただのオタク向けでしょってことで言われてたし、2006年だったら Facebook なんかただの学生向けだとか、 インスタに関しては子供向けだとか、
はいはい、
あとリンクドインに関しては SNS じゃなくってジョブを探すための場所でしょうとか、うんうんうん、TikTok なんかダンスするためだけだっていうふうに、
ね、さ TikTok とかめっちゃなんていうのこう記憶に新しい、
新しい、ね、まさにその体験してきたところだから、
うん、
で2021年クラブハウスなんか残らないっていうふうに言われてるけど、
うんうん、
じゃあこれが実際どうなるんだっけって部分はまあ答え合わせは1年後2年後とかになると思いますけど、
ね、そうだね。まあ入れるの当たり前になってホーム画面の一群に残るサービスになるんじゃないかな、うんうんうん、多くの人の、
う
ん
う
ん、
そうっすよね、
うん、分からん。すごい。でもクラブハウスつなぎながらポッドキャスト収録っていうのは新しいというか、まあ、他の人もやってたの聞いたことあるけど、う
ん、あのみかんさんとか、
うん、ああやってたんだっけ。
あとゼロトピさんとかもや
ってた、なんか別にこう聞いてねもらって悪いこともそんなにないし、まあ、実際にここの部分関連なこいつらっていうのもあってするから、うんうんうん、なんか常にこうやって配信するのもありっちゃ
あり、まあガイドラインに反してるかもしれないけど、
あそうなんだ、ね、まあ他の人たちもやってるから
、うん、じゃあだし、この後あれじゃないですか。うん、全員スピーカーにしちゃえばフィードバックもらえるから。リアルタイムフィードバックもらって改善していくみたいな使い方もありかなって気がする。
すごい。
はい。まあ、今回はちょっと長くなりましたが、クラブハウスですね、はい、第2回に分けて、かなり語ってきましたが、まあ、今後もちょっと楽しみなので、まだ使ってない方はぜひ使ってみてくださいという感じですかね。
はい。では、いつもながら恐縮なんですけれども、この番組が面白かった方はハッシュタグモバアップをつけて、ツイートなどをしてくれるとすごく喜びます。
はい、最後までご覧いただきましてありがとうございました。
はい、
また次回のモバイルアップデートでお会いしましょう。さよなら。
さよなら。